Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ173です。
ありがとうございます。
今回のテーマはボンバーマン、
はい、
ですね。こちらはファミコン版のね、ボンバーマンの話がメインになると思います。
はい、
まあ、ボンバーマンってね、言うと最近では多人数対戦ゲームのイメージ強いと思うんですよね。
ああ、そうですね。
うん。ですが、まあ今回話をするファミコン版初代ボンバーマンは完全に一人用ですから、そのあたりがちょっと違う感じになってるかなと。で、この一作目のね、タイトルって長谷川さん遊んだことあります？
ありますよ。持ってたよ。
あ、持ってた。
な、
全面クリアとかしました？
いやー、そこまではしてないな。
いや、私実はこれ結構遊んでまして、
うんうんうん、
何回もクリアしてるんですけど、
すごい。
もうこれ勝った時のこと覚えててね、確かお正月に勝ってね、
はい、
なんかずっと遊んでた記憶があるんですよね。
これ全部で何面なんですか？
50面です。
ああ、そうなんだ。
うん。最近のね、ボンバーマンってどちらかというと、パーティーゲームっぽいイメージが強いと思うんですが、これ本当完全一人用ゲームとなってますので、そのあたりのどういうところがね、面白いのかどうかという話をしていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まずボンバーマンですが、発売されたのが1985年の12月20日、ハドソンからファミリーコンピューターで発売されております。
はい、
まあ、この12月20日っていうのがね、ああそうだったって思ったのが、オープニングで言ったみたいに私お正月に遊んでたんですよ。だからこれ年末に出たのをお年玉で買ったんかな。
なるほど。
多分
じゃあ結構出てすぐ買ってますね。
多分ね。
うん。
ジャンルはアクションゲームですね。
はい、
まあ、これボンバーマンの記念すべき一作目なんですけど、
はい、
これ元々元になったゲームっていうのがあるんですね。
はいはい、
8ビットパソコン用のゲームで、
うん、
爆弾男っていうね、
うん、
タイトルの、まあ、ゲームを家庭用にアレンジして発売したのがこのファミコン版ボンバーマンであると。
はい、
でこれね、知らなかったんですけど、このファミコン版出た翌年、1986年に、
はい、
MSX でボンバーマンスペシャルっていうタイトルが出てるんですよ。
へえ。
で、これ移植らしいんですね、一応。
ファミコンの移植。
おそらく。
うんうん、
で、この MSX 版っていうのが、
はい、
B カード対応っていうね。
B カード。
B カードね。
ほう。
BEE カード。
ほうほうほう。
これ私、なんだろうと思って、調べたんですが、
はいはい。
この B カードっていうのは、ファミコン版ボンバーマンが出た年の1985年に、ハドソンと三菱樹脂が共同開発した MSX 及び日本電機、まあこれ NEC ですね。
はい。
の PC98 シリーズで使われた世界初のメモリーカードらしい。またもやハドソンがここで世界初を。すごいメーカーです
ね。ハドソンはカードが好きなのかな？
いや、だからメモリーカードですよ。世界初。だから、ね、あの、ネオジオのメモリーカードとかね、
うんうん、
プレイステーションのメモリーカードなんかよりももっと前にね。
ね、すごいですね、うん。
作られていたと。
いや、後にヒューカードも作るじゃないですか。だからなんかカード形状が好きなのかな。
これがね、実は、当時この B カード自体はね、まあ、はっきり言って普及しなかったんですよ。
うん、
だから知らなかったんですけど、
うんうん、
その後、1987年に、ハドソンと NEC が共同で作った、
うんうん、
伝説のハード PC エンジンのカード用ロムカートリッジとして、
はい、
ヒューカードというものに使われたんですね、これ。
なるほどね。
技術的にそのこの B カードを元に作られたのがヒューカードらしいです。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ。
自分たちが作ったメモリーカードがあったから、うん、あのヒューカードができたと。
うん、あ、じゃあちゃんとこう、無駄にしてないんですね。
いや、無駄にしないでしょ。だってこれメモリーカードって相当な発明ですよ、これ。
ですよね。
うん。だってこの時ってフロッピーしかないんですよ。
うん、うん。うん、
これ調べてみたら、この B カード対応ソフトっていうのがどれぐらい出てんのかなと思ったら、7タイトル出てるそうで。
ほう。
ただですね、これイメージしてください。B カードっていうのを MSX にどうやって挿すんだろうって思いません？
確かに。
カートリッジ挿すとこはあったけど、うん、カード挿すスロットなんかないじゃないですか。
うん、
なので、B パックっていう別売りのアダプターを MSX のカートリッジスロットに挿して、ね、そこに B カードを挿すと。
はあ、ははあ。
このあたりにもね、うん、こう後の PC エンジンの拡張のね、
はいはい、
予感がしますよね、このあたりでね。うんまあ、こういう、やっぱりハードもすごいものを作ってるんだなと思ってね、改めてね。ハドソンやっぱすごいなと思ったんですが、まあ、この後ファミコン版が出てね、
うん、
シリーズがあってね、今でもずっと続くようになってるんですが、
はい、
このタイトルのね、話でも、なるほどなっていうことが分かったんですけど、
うん、
これね、本来英語だと、ボンバーって、B-O-M-B-E-R って書くじゃないですか。
うん、
これ英語発音すると、うん、間にある B は発音しないんですよ。だから、ボマーって言うんですよね。
うんうんうん、
ボンバーと書いてボマーという発音するわけですよね。
はいはい。
でも、これはあえてそれをボンバーマンと呼んでるそうなんですよね。
うんうんうん、
で、これは海外でもボンバーマンって読むらしいんですよ。
へぇ。
だからアメリカ人からするとこれはボマーって発音するんですが、
うん、
ボンバーマンっていうらしいですね。
へぇ。じゃあなんか、カタカナ英語の逆版みたいになっちゃってるの
か。そうね。だから向こうではボンバーとはまあ違うもの。まあ、ダジャレみたいな感覚なのかな、これ。
そうなんですかね。
うん。
造語として受け取ってるのかな。
多分やっぱボマーマンよりボンバーマンの方がかっこいいと思ったんですかね。
うん
うん、
へ
日本でボンバーマンで海外でボマーマンなのかなと思ったらでもそんな聞いたことないしね、
うんうん、
だからこれは世界共通でボンバーマンといえば通じるようですね。
へ
で、まあ、この後いろいろ出てましてこの初代のファミコン版はですね、
うん
2004年にファミコンミニのラインナップとしてアドバンス用で出てます。
あそうですね、
うんうんうん、で翌年の2005年にはハドソンベストコレクションのボリューム1にも入っていると、
うん、
いうことで、まあ、結構遊べる環境はあったみたいですね。
うん、
で、こちらね、完全一人用ということで、
はい、
当然ストーリーがあります。
あったあった。
ストーリーはですね、ロードランナーの主人公、ランナー君は、
うん、
昔は地底王国で作られたロボットであり、ボンバーマンと呼ばれていた。
うん、
ボンバーマンは地下迷宮で、他のロボットたちと同じように爆弾を製造する仕事をしていたが、彼は悪の手先として働かされる毎日が嫌で嫌でたまらなかった。ある日ボンバーマンは地上に脱出すれば人間になれるという噂を耳にする。ボンバーマンは人間になるため地上への脱出を決意した。しかしボンバーマンの脱獄を阻止するためたくさんの敵が追いかけてくる。ボンバーマンは唯一の武器である自身の作った爆弾を駆使して地上に脱出し人間になることができるのだろうかというお話と。
うん、
これどうでしょう？結構有名なんですかね？
有名かなと思ってましたけど、
うん、
まあでも初めて聞いた時は驚きましたけど、
そうですよね。
そうなのって思いましたけど、
これ初めて聞いた時はみんなびっくりするんですよ。
うんうんうん。
ロードランナーの主人公？
そうそう関係があるんだって思って、
ね、うん。はい、まあストーリーにもありましたように。この初代のボンバーマンっていうのがね、
はい、
この前に発売されたファミコン版のロードランナーの敵役とデザインがほぼ同じなんですよ。
うん、
ロードランナーの敵ね。
うん、
そこでこの爆弾製造に従事させられていたロボットの一体がそこを抜け出して人間になりたがるというお話を作ったんですってね、
うん、はあ、はあ、
ただこれこの初代だけの設定らしくて、
うんでしょうね、
はい、あのこれ完全に後付けの設定なので、
うんうん、
これ以降のボンバーマンにはそんな設定はありません、
うん、
まあ、あれはあのボンバーマンとして花からいるものとしてね、
うんうんうん、
こんなちょっとこう悲しいお話はないです。でもこのストーリーは結構ワクワクしたんですよ当時。
そうですよね、うん、なんていうかこう脱出劇というか、
そうそうそう、
うん、
で実際まあ軽いエンディングがこのゲームあるんですけど、
はいはい、
そこではちゃんとそれが表現されてまして、
うんうんうんうん、
これは私個人的には結構グッときましたね。
ああそっか、何度もクリアしてるから見てるんですね。
見てます、はい、
うん、いや結構有名だけどな、
多分遊んだことない人でもこのなんか設定は聞いたことあるんちゃうかな。
うん、まあ今のボンバーマンになったのからしか知らない人は、
そう
ね、何それっていう、
そうね、
感じですけど、僕ら世代って、
うん、
こうボンバーマン以前にロードランナーがめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。
そうそうそう
そう、すんごい有名なキャラだから、でボンバーマンも流行ったから、
そうそう、
これつながりあるんだっていうね。
ね、しかもね、初めてボンバーマン見た時に、あれこれ、どっかで見たことあるぞ、うん、このキャラってね。
うん。
敵キャラやんって、だからそれこそレッドアリーマーが主人公になったようなもんですからね。
確かに。
うん。 で、ゲームシステムなんですけど、
はい。
まず、ステージクリア型のアクションゲーム、なってまして、ゲーム画面としては見下ろし型ね。
うんうんうん。
マップを上からこう、見下ろしている感じ。
はい。
で、1ステージ分の大きさっていうのが、これちょっと変わってるんですけど、テレビ画面を横に2つつなげた広さがある。
へ
え。覚えてないですかね。
そうか、高さはないのか。
そう、高さはテレビの高さのまんまで、横が画面2画面分あるんです。うんうん、
は
あ、
はあ、まあ、なんか言われてみると結構珍しいような気がしますね。
珍しいです。なので横スクロールはします。
うんうん。
縦スクロールはしません、
うんうん。
で、十字キーでプレイヤーキャラクターね、ボンバーマンを移動させて、
はい、
A ボタンを押すと爆弾を設置します、
うん。
で、設置された爆弾っていうのは、一定時間で爆発して、
うん、
爆弾を中心に十字に爆風がこう広がりますね。ボカーンって、うんうんうん。で、この一定時間で爆発っていうのは、だいたい3秒。なってまして、で、これは見た目でもわかるようにですね、爆弾がこう収縮するアニメーションがあるんですよね。
うんうん、
大きくなったりちっちゃくなったりってこうね、
うんうん。
それが3回収縮したら爆発します。
ほうほうほう。
これがまあ目安になりますね、一応、
うん。
で、基本的に爆弾はこうやって自動で3秒経つと爆発するんですが、
はい、
アイテムのリモコンを取った場合は B ボタンを押すことで好きなタイミングで爆弾を爆破できるようになります。
ですね、リモコンね。うん、
で、ゲームが始まるとですね、プレイヤーのボンバーマンは画面左上のマスにいます。
うん。
これ必ず固定です。
ああ、そうでしたっけ、うん、そっかそっか。
で、そこからまあプレイヤーはボンバーマンを動かして、
うん、
ソフトブロックって言われる爆弾で壊すことができるブロックね。
うん、うん。
まあレンガとも言うんですけど。
そうですね。
色はね、別に赤くないけど、レンガっていう、その模様がね、レンガ模様なんで、
うんうん、
レンガっていうんですが、まあそれを壊しつつ、ステージにいる敵がね、うろうろしてるわけですよ。
うん。
その敵を倒していくと。
はい。
で、各ステージには、ブロックの中に、出口の扉と、アイテムが一つずつ隠されてます、
うん。
で、この出口の扉っていうのが、次のステージに行くための扉で、
そうですね。
で、アイテムっていうのは、取ることで、ボンバーマンがパワーアップする、アイテムがあります、
うんうん。
で、このソフトブロックっていうのはですね、ステージの後半に行くほどどんどん数が増えてきます。だからかなりこう、後半の面って、もうソフトブロックでギューッと埋まった状態で始まります。
ああ。そうなんだ。
そうなんです。で、ステージのクリア条件は、ステージ上のすべての敵を倒して、出口の扉の上に立つと、ステージクリアと。
うん。
面白いのがね、このゲーム、ステージクリアするごとに、ボンバーマンが一機増えます。
あ、そうでしたっけ？
そうです。
そんな大盤振る舞いでしたっけ？
そうです。
へぇー。
これがこのゲームの難易度ちょっと下げてくれてるんです。で、このゲーム、制限時間があります。
はい。
ステージが始まると、画面左上のタイマーがね、カウントダウンガーッと始まって、
うん。
で、これがゼロになると、即ゲームオーバーではなくて、
うん、
ステージ全体に突然、強力な敵が出てきます。
はい。
で、それが10匹出てきます。これが、まあ、時間切れになったペナルティなんですね。
うんうん。
だから、時間切れになったからゲームオーバーにはなりません。
ああ、そうかそうか。
敵を倒してもいいし、倒さなくて出口に行けば、クリアできますから。
うん、うん、うん。なるほど。
じゃあ、そのゲームオーバーの条件は何かというと、まあ、敵にボンバーマンが触れる。もしくは、自分の置いた爆弾の爆風に自分が触れる。
うん、
と、ディグダグの敵みたいに内部から破裂して爆死するんですね。
そうそうそうそう。
結構残酷な死に方するんですけど。
そう、びっくりした顔する。イメージが。
というか、自分ね。
ああ、そう。自分。
ボンバーマンも破裂するんですよ。
はい。
で、やられると、ステージを最初からやり直しになります。だから壊したブロックとか倒した敵は初期状態にリセットされます。
ああ、そうでしたっけ。そう。
はい。で、アイテムと扉を見つけていたとしても、
うん、
見つける前の状態に戻ります。
あ、そうだ、アイテムなくなってたの。
そうそう。
うん、
で、ブロックの配置とかも、以前と同じじゃなくて、また違う形でランダムで生成されます。
へえ。
で、爆弾はね、置くと障害物扱いにもなるので、
はい。
自分の体の下にポコって置くんですけど、そっから横に一歩でも動くと、
うん、
もうボンバーマンもその爆弾をすり抜けられなくなります。
うんうんうん、
だから気をつけないと、
うん、
壁と自分の爆弾に挟まれて死ぬことになる。
そうですね。
で、同じく敵もボンバーマンの爆弾抜けられないので、
うん、
敵を壁と爆弾に挟んで閉じ込めることもできます、
うん。
で、先ほどの条件でミスした場合には、アイテムの効果はなくなりますね。一部のアイテムは残るものもあるんですけど、
はい、
ほとんどのアイテムは効果なくなります、
うん。
残機制で残機がなくなるとゲームオーバーになります。
うん、
が、このゲームパスワードによるコンティニュー機能があります。
ああ、そうでしたっけ？
はい、ありましたよ。ゲームオーバーになるとシークレットコードって呼ばれる20個のアルファベットのパスワードが表示されますと。
うんうん、
このアルファベットの種類っていうのが26文字じゃなくて、
うん、
A から P までの16文字。なので、まあ、ちょっと優しいですね。
そうですね。
で、これを入力すると続きから始めることができると。いうことで、打ち間違いもドラクエよりは少ない。その時のステージ数とか、
うん、
その時のパワーアップの状態も覚えてまして、
うんうんうん、
さらにその時の得点も記録されてるんですね。ただね、なんか、このパスワード機能バグ多いらしくて、
はあ、
まあ、いろいろ解明されてるパスワードがあってね、ドラクエのパスワードみたいに、
はい、
普通では遊ぶことができないバグの隠し面とかが遊べたりとか、
はあ、
爆弾の威力が通常より圧倒的に強い火力になる。パスワードとかもあるらしくて、当時ね、ファミリーコンピューターマガジンのウルテクコーナーとかね、
うんうん、
その他のゲーム雑誌とかにこのパスワードが掲載されてたりしました。これ楽しいんですよ、だから。
いいですね。
うん。
それは。そうそう。すごい強いやつが出てきたりするの。
そうそうそうそう。自分がもうめちゃくちゃ強い状態でスタートとかね。
うん。
で、ステージは最初に言いましたけど、全部で50面。で、50面をクリアすると、エンディング画面が流れます。
はい。
これがね、ボンバーマンが人間になるシーンが見られると。
うん。
で、50面まで行くと、1面に戻ります。
うん、
まあ、昔のゲームですね、これね。
はい。
ずっとループすると、
うん。
でね、ボーナスステージがあるんです、このゲーム。
おー。
覚えてないですかね。
ありましたっけ
?5 面ごとにボーナスステージがあります、
うん。
で、ボーナスステージっていうのは、ソフトブロックっていうのが一切なくてですね。
うん、
しかも、ボンバーマン無敵状態、
うん。
敵に触れても爆風に当たってもやられません。
うんうん、
その状態で、制限時間内にできるだけ多くの敵を倒すというのがボーナス面です。完全に点数稼ぎです、本当に。本当の意味でのボーナスステージね、昔の。
そうですね。
うん。あの、格ゲーなタルコアスとかと一緒で、
うん。
で、これがね、だから5面ごとにあって、合間合間で、まあちょっとメリハリになってると。いう感じかな、
うんうんうん。
でね、このステージ構成っていうのもすごくこのゲームよくできてて、まあ後で紹介しますけど、敵キャラっていうのが8種類かな、いて。
うん、
で、そいつらがちゃんとこう、強さがね、あの、明確につけられてるんですよ。で、それが1面から順に、ちょっとずつ敵が強くなってきて、
はい、
その1種類の敵単体で出てきたりとか、組み合わせで出てきたりとかっていうので、うん、だんだん難しくなっていくように。なってるんですよね、
うん、
でこの難易度設計っていうのがすごくよくできてて遊んでてもねこう常に緊張感がある感じで
なるほど
ボンバーマンって自分がアイテム取ってパワーアップするからやっぱ自分もどんどん強くなっていくんですけどそれに合わせて敵もちゃんと手応えがあるようになっていくというステージ構成もよくできてるというところも私好きだったんですけどね
さすがクリアしてるだけある
はいもう本当に何回もクリアしてますから
うん
で、次がね、あの、パワーアップパネルについてね。
はいはいはい。
話したいんですけど、これ各ステージに1枚ずつ、あります、
うん。
で、ブロックを壊すと中から出てきます。
うん、
ただ、このパネルに爆弾をもう一回当ててしまうと、なくなっちゃいます。そう
だ。消えちゃうんだった。燃えちゃうんだ。
そう。しかも、そのパネルから敵が出てきます。
ああ、そうでしたっけ?
はい。パネルとか、扉を爆破すると、敵がボーンと出てきます、
うんうんうん。そうそう。扉からは出てくるの、はい、パネルもか。
パネルはでもほら、よっぽどじゃないと爆破しないでしょ?
しない
、うん。扉って結構間違ってやっちゃうんですけど。
そうなんですよね。うん、
で、これ爆破すると8体敵出てきます。
え、そんなに?
で、この敵の種類っていうのは、そのステージのアイテムの種類によって出てくる敵が変わります。ただね、これ慣れてくると、
うん、
もう点数稼ぎにわざと扉爆破して敵出して敵倒して稼ぐということで結構美味しい点数になるんですよね。
なるほどね。
うん。で、パワーアップアイテムがですね、8種類ぐらいあるのかな?
うん。
まあ、一番ね、このゲームの基本となる重要アイテムが火力パネルね。
うんうん。
火の玉に顔がついたみたいな可愛い。
そうそうそう。
絵が描かれたアイテムがあって。
うん。
まあ、これがあの、ファイヤーアップとか炎とかっていう言い方もされるみたいですけど。
うん。
まあ、これ1枚取ると、爆発した時の爆風の長さね。
はいはいはい。
が1ブロック分伸びます。
そうそう。範囲というかね。
そうそうそう。最大5ブロックね。
うーん。
一番最初の爆弾は1ブロック分だけボーンってこう火柱が伸びるんですけど、
うん、
それが1枚取ると2ブロックになって、
うん、
最大5ブロックと。で、この火力パネルは取った後ミスしても効果なくなりません。
ああ、そうでした。
はい。ここもう優しいんですよ、結構。
うんうん、そうですね。
なので、このミスをしても効果がなくならないということを利用した裏技っていうか、まあテクニックがありまして、
うん、
火力パネル取った後にね、
うん、
わざとミスして、
うんうんうん、
ステージをやり直すんです。
なるほど。
するとまたパネルが取れる。
はいはいはい。
もうこれをやるだけで、まあ火力は簡単に上がります。
うん、なるほどね。
まあ、ただ火力上がると強くはなるんですが、あの自爆する確率も上がるので。
そう。ないんですよ、ね。
そうそう。え、今の自分の火力どれぐらいやったっけって覚えとかないと。
うん。
意外に伸びてきてね、食らったりしますからね。で、次にもう一つ重要なアイテムね、爆弾パネル。
うん、
これはまあ、そのまま爆弾のマークが書かれたパネルなんですけど、はい、これはですね、取ると設置できる爆弾の数が1個増えます。
うん、
最大10個まで。
あ、そんなに。
いきます。これが気持ちいいんですよ。ただ、10個連続置いても、
うん、
すぐ爆発しますから。
そうですね。
10個置く前ぐらいに爆発するんちゃうかったかな。
うんうん、
結構危険です、これもね、
うんうん。
で、この爆弾パネルもミスしても効果なくならないので、
うん、
先ほどの火力パネルと同じくわざとやられて、取って増やすということもできます。
うん、
だこのあたり意外とこの火力と爆弾の能力は優しく上げることができる。
そうですね。
うん。
うん、
そしてね、次のこれもね、結構重要なアイテムなんですが、リモコンね。
うん。
うん。
リモコン。
はい。ハートマークの中にね、爆弾が書かれてるんですよ。
うん。
で、これを取るとですね、なんと B ボタンで好きなタイミングで爆弾を爆破できるようになりますと。
はい。
もうこれを取った瞬間にこのゲームの世界が変わります。これがあれば、先ほど言った最大10個設置しても安心して、まあ、自爆することはないと。
うん、
まあでもね、敵が来たからって焦って押すとやられることもあります
けど。そうですね。
でも相当有利になります。
うんうん、
ただこちらはね、ミスするとなくなります。
うん。まあしょうがない。
はい。で、次がね、まあこれ分かりやすいブーツっていうアイテムなんですけど、
うん、
まあローラースケートみたいな靴が書かれたパネルで、
そうそうそう、
で、これは取るとですね、移動速度が速くなります。
うん、
スピードアップっていうのは1段階なので、まあこれを取っとけばもう最速になっていると。
うーん、
いうことで、ただね、このブーツある意味重要で、
うん、
出現ステージが4面だけなんです、これ。
あ、そうなんです
か。そう。
へえ。
なのでもし取れなかった場合は、
うん、
4面を絶対やり直した方がいいんです。
うんうん。
でなぜかというと、これを持ってないと逃げられない敵がいるんです。
へえ。
速さ的に。
なるほどね。
このアイテムは良心的で、取った後ミスしてもなくなりませんので、
うーん、
この4面のブーツは絶対に取らないとダメです。
そうですね。
はい。で、壁通過パネル。
うんうんうん。あったあった。
これを取るとソフトブロックを通過できるようになると。
うん。
ただですね、この爆弾を設置した隣の壁の中に隠れていても、
うん、
壁と一緒に溶けてやられちゃいます。
うんうんうん。
次のアイテム、爆弾通過パネル。
あった。
これはもう分かりやすいですね。これを取ると爆弾を通過することができると。
はい。
これもあると非常に便利なんですが、
うん、
持ってないつもりでこう爆弾の方行った時にスッと入ってしまって、
うんうん、
起爆して自爆してしまうということも増えます
、はい、
壁通過と爆弾通過両方ともミスすると効果はなくなります、
はい、
次がね、ファイヤーマンっていうパネルで、
うん、
炎の中にこう人が仁王立ちしてるような絵が描かれたアイテムなんですけど、これは爆風に耐えられるようになると、
うんうん、
だから爆弾がボカーンと爆発した火柱に当たってもミスにならない。
うん、
でですね、このパネルがですね、初代は時間制限がないんですよ、
うんうん、
これシリーズ後半では時間制限があるらしいんですよね。
へえ。
やっぱ強いから、
まあ、強いもんな。
そうそう。だってこれね、ミスしない限りは、
うん、
効果永続なんで、
うんうんうん、
ステージを進んでってもこの効果残り続けるんですよ、ミスするまでは、
うんうん、
だからこれも取ったら世界変わります。
そうですね。
はい。これも重要なアイテム、
うん、
で、これが出てくるステージが3ステージしかないんですよ。
30
面と36面と49面だけしか出てこないんで、
うん、
まあこれもできるだけ取りたい、
うん。
で、これ取った時の技で有名なのがね、爆炎に当たりながら A ボタン連打することで、
はいはいはい、
ボンバーマンを中心に連続爆破が起こってですね、
はい、
火柱を吹きながらボンバーマンが移動する無敵状態になるんですよ。うん、
ありましたね。
もうこれがめちゃくちゃ気持ちよくて、初めてこれ知った時はもうずっとやってましたね、これ。ボカカカカカカってこう、
うん、
火柱吹きながらもう処理落ちしてね、ボンバーマンが歩いていくあのかっこよさね。
かっこいいですよ、
はい。ただですね、この状態でも敵に触れてしまったりとか、
うん、
操作ミスするとミスになりますのでね。
うんうん、
このゲームね、よくできてました。やった強くなったって油断してるとやられるんですよ。
そうなんですよね。わかる。
表裏一体なんです、
うん。
で、最後のパネルがパーフェクトマンっていうパネルでね。
うん、
これ、ハテナって書いたパネルなんですけど。
はい。
まあ、これは完全無敵。
うん、
爆風及び敵の攻撃も効かなくなる。
うんうん、
ただし、30秒間だけ。
なるほど。
これはまあ、取ったら、
うん、
まあ、その時だけラッキーかなぐらいの感じかな。
うんうん、
あんまり重要じゃないです。
うん、
どっちかというと、さっき言ったファイヤーマンの方がよっぽど重要ですね。
そうですね。
はい。 まあ、これらがアイテムパネルなんですけども、まあ、これだけとはいえですね、これらを取っていって、ボンバーマンを徐々に強くしていって、ステージをクリアしていくということで、結構ね、アクションロープレ的な感覚もあるんですよ。だんだん強くなっていくんでね、明らかに。で、強くなると本当に敵と戦うのも楽になりますしね。このあたりもこのゲームのすごく楽しいところです。だんだん強くなってるというのがもう本当に手に取ってわかるという感じでね。で、敵キャラクターも結構多彩でね、8種類いるんですが、
はい。
まあ、後半シリーズに比べると敵少ないんですけど、その分ね、この初代ボンバーマンの敵ってね、めっちゃ個性的なんですよ。覚えてますかね？一番最初の敵って、ゆっくりふわふわ移動する黄色い風船型の敵がいるんですよ。
風船みたいなやつは覚えてます。
そうそうそう、もう本当に。風船に顔ついたみたいなやつね。バロムって言うんですけど。
名前初めて知った。
で、この敵ってみんな顔があるんですよ。
はいはいはい。
で、顔があるっていうか、顔しかないんですよ。
そうですね。
どっちかというと。
はい。
なので、このバロムの次に出てくる敵ね。これが青色で玉ねぎに足がついたみたいなデザインで。移動速度は遅いんですけど、突然方向転換したりするトリッキーな動きをするオニールっていうね。
ああ、オニオン。
そうです、そうです。わかりやすい。で、この次の敵が赤い樽型の敵で、移動速度は速いけど動きは単調なダルっていうね。樽なんで、ダルなんですけど、こいつも顔ついてます、次がコインの正面に顔がついているミンボーっていう
敵
です
。ああ、いた。
覚えてます、
覚えてます。結構早かった気がするな。
そう。で、その口もあってですね、口の中にね、歯が、上の歯が見えてるんですよ。
ああ、そう
で、スキッパなんですよ、スキッパ。
はあ、はあ。
気持ち悪いんですよ。で、こいつは移動速度が速くて追跡してくるんで結構手強い、で、次がね、青いスライム状でソフトブロック抜けてくる、コンドリアっていう敵、ブロック抜けてね、プレイヤー追跡してくるんですよね、結構、ただスピードがめちゃくちゃ遅いんですよ、だからそんなに強くないです。
ああ、でも、ま、なんか透けてくるのはね。
うん。
なんか覚えてますね。
そうそうそう。
うん、
だから慣れないうちは結構怖い敵ですから、で、次が赤いお化けのような姿のオバピーっていうね。これもまんまお化けです。これも先ほどのコンドリアと同じくね、ソフトブロック抜けてくるんですけど、コンドリアと違って移動速度速いんですよ。
わあ、困る。
しかもトリッキーな動きするんで、結構めんどくさい。で、この
あ
たりがだんだん敵がね、強くなってくるんですけど、次が虎の顔。
虎の顔。
うん、もう本当に虎の顔だけの敵。パースっていうね。
はいはい。
敵がいるんですけど、こいつがね、移動速度が速くて、で、動きがね、階段状っていうか、なんていうかな、ブロックがあったりすると、こう、だんだんにこう動くんですよね。
はいはいはい。
で、そういう動きしてるなと思ってたら、プレイヤーと同じ軸、縦軸、横軸でプレイヤーがいるって判断したら、ガーってプレイヤーの方に走ってくるんです。
怖
しかもね、こいつ賢くて、向かってきたと思って爆弾を置くと、
逆
方向に逃げるんですよ。かなり厄介なんです、こいつ。最初の強敵、このパースってやつ。そして、次が最強の敵と言われる、ポンタンっていうキャラがいるんですけど、これね、見た目が民謀みたいな丸いコインみたいなキャラで、
はい、
ただ顔の表情がね、民謀よりもっと嫌なニヤニヤした感じの顔してて、マリオのコインみたいに Y 軸で回転してるんですよ。くる
ん
くるんくるんくるん。で、回りながら追いかけてくると。しかも移動速度は最速で。さらにソフトブロック通過するという最強性能を持った敵で、タイムアップした場合に出てくる敵はこいつです。このポンタンってやつが8体出てきます。
なるほど。
これらの敵がステージで徐々にバランスよく出てくるから、非常にこう遊んでても緊張感があると、ただ自分が慣れてきて十分パワーアップしてる場合には高得点のチャンスが狙えるんですが、今紹介した8種類の敵は順番に点数が高くなってるんですよね。100点、200点、400点みたいな感じでこうだんだん上がってって。最後にね、紹介したポンタン8000点ですからね。
おー、すごい。
はい。バロム100点で、ポンタン8000点ってどんだけ戦闘力違うねんっていう。まあ強さの違いがね、わかりやすいですけど。で、この敵のね、点数っていうのも、連続で倒すと倍率かかるんですよ。
へえ。
だからまとめて炎で串刺しとかにして倒すと、かなり倍率入ります。一定法則で得点がガンガン上がるようになってるんで、結構ボンバーマンはハイスコアを狙えるゲームになってます。慣れてくるとだから得点狙えるようになってきて、1000万点とか簡単に取れるんですよ。だから昔シューティングの回で話したギガウィング並みの点数になります。 で、当時ね、私やり込んでた時は結構高得点取れるようになって嬉しくてね。
うん。
記念に画面写真撮ったりしてました、カメラで。うん。まあ、パスワードでね、記録はできるんですけど。
うん。
で、以上が、まあ、ゲーム内容になるんですが、まあ、こういう感じです。アクションゲームではあるんですけど、徐々に強くなっていく自分のキャラと、手応えが出てくるステージ構成で、結構やってて面白い、
うん。
で、爽快感もちゃんとあるんですよ。
そうですね。爽快感はすごいある。
爆弾の炎の演出とかね。
うん、
あと、さっき長谷川さんがちょろっと言ってましたけど、敵のね、やられ方も結構気持ちよくてね。
うんうん、
この敵ってさっき言ったみたいに顔がついてるって言いましたけど、
はい、
表情すごい豊かでね。
うんうんうん、
目がね、左右見て、キョロキョロしながら追いかけてきたりしてて、気も可愛いんですけど、
うん、
この敵がね、爆弾でやられると、えっていう顔するんですよ、最初。
うんうん、
えっていう顔して、シュワーってこう。
消えていくんですね。
そう。数パターンアニメ使って消滅するっていう。
はい、
この演出がね、すごい凝っててね、
うん。
かわいそうだけど可愛くて、こう、印象的なんですよ、すごく。
いや、あれね。
うん。
子供の時、中学生ぐらいかな、
うん、
なんか正月に家で遊んでたら、
うんうん、
正月だから親戚の子が来てて、
うん、
ちっちゃい子があれ見て、
はい、
最初楽しげに見てたんだけど、
うん、
敵が死ぬの見たら、
うん、
びっくりして泣き出して、
お
母さんのとこ行きましたね。
いや、あれね、ちょっとかわいそうなんですよ。
あ、
生きてる感じがするんですよ、すごく。
はいはいはいはい。
普通敵ってかわいそうに死なないじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
うん。
うん、
あれね、めちゃくちゃよくできてるんです、あの表情が。
うん。
えっていう顔がね。
いやー、なんか、不可解ですよね、あの、ゲームの敵って。うん、なんかすごく、うん、なんていうのかな。考えてることがわかんないっていうか。
そうそう。でも、表情があるから。
そうそうそう。
すごくその、生きてる感じがするんです
よ。そうそうそう。
逆に主人公はロボットですからね。
そうなんですよね。
うん、
そうそう。あっちはなんか自我がありそうなんだけど。
そう。
なんか、本当に、ね、全然何考えてるかよくわかんない感じが。
でも顔、やっぱりね、顔があるだけですごく、知性というかなんかこう感じてしまいますよね、人間
って。そうですね。よくできてるなと思いますね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
で、後半ではですね。
はい。
まあ、この、ボンバーマンっていうシリーズについてね。
うんうんうんうん。
話しようかなと思ったんですけど、シリーズ多すぎるんで。
はい、多すぎ。まあ、
全部はちょっと紹介できないんですが、このファミコンボンバーマンの後に、
はい。
出たタイトルとして、
はい。
ボンバーキングというタイトルがあるんですけど、
うんうんうん、
これが1987年にファミコンで出てるんですが、
はい。
これはこの初代ボンバーマンのグラフィックをリアルにして、さらにストーリー性を持たせたのが、このボンバーキングなんですよね、
うんうん、
でこれが派生タイトルとしては一番最初で、
うん、
その後1990年にゲームボーイでボンバーボーイ、
はい、
で同じ年に PC エンジン版ボンバーマンが発売されました。でこの PC エンジン版ボンバーマンというのが、
うん、
シリーズで初めてプレイヤー5人で対戦できるようになったタイトルと。
そうですよね、
はい、
うん、僕はボンバーマンの最初の箱絵のあのゴリラみたいなスーツがかっこいいなと思ってたんですよ。
うんうんう
ん、なんか力強くて、
はいはい、
でどこで今みんなが頭に思い浮かべてる、
うん、
あのディフォルメのキャラに変化してったのかなっていうのをちょっと見てて、
は
いはいはい、今回ボンバーマンだって聞いてたから、
はい、
でボンバーキングはフルフェイスのヘルメットをかぶったこう細身のね、うん、シュッとしたボディアーマーでかっこいいんですけど、うん、あれはあれで、
うん
うん、でボンバーボーイのパッケージの絵ってめちゃくちゃ好きなんですよ。
お
ー、ディフォルメされて3等身ぐらいになってるんですけど、
うん、
ゲームボーイだからだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
ただ絵のタッチは結構陰影も描いてたような、なんかちょっとアメリカな感じで、
あ、
そうそうそう、額にね星とかがペイントされてる、
うん、
割とがっしりしたレーサースーツみたいなやつ、
結構あれじゃない、海外意識してたんじゃないですか、ね、
そうそうそうだと思います。でもちょっとね予兆があるんですよ、ディフォルメの。
ほうほうほう。
でさっき川崎さんが言ってた PC エンジン版で完全に今のあの、うん、ボンバーマンの原型みたいになっちゃうんですよね。
そうですね、
うん、
はい、いやまさにね、その話をしようと思ってたんですよ。
うん
うん、で、こっから、ボンバーマンをね、作った人たちについてね、
はいはいはい、
調べたら非常に興味深い話があったんですけど、
うん、
まあ、この1990年の PC エンジン版ボンバーマンがね、
うん、
まあ、シリーズ初の5人対戦などで、
うん、
非常にターニングポイントになったタイトルではあるんですけど、はいはい、このプレイヤー同士が複数人数で対戦するバトルモードっていうのを考案した方っていうのが、うん、藤原茂樹さんっていう方で、
うん、
この方、まあ、大阪芸大出身で、もともと漫画家志望だったそうなんですよ。で、藤子不二雄先生のアシスタントもやってたことあるらしくて。
はあ、
で、その後、ブロック崩しを見て、
うん、
ドット絵に興味持って、
なるほど。
1980年頃に日本物産、
うん、
まあ、いわゆる日物
に
入社されまして、
はいはい
はい、で、そこでドッターとして、ムーンクレスタとかクレイジークライマー作られてたそうです。
へ
ー。で、その後、1985年には、今度はゲームデザイナーとして、
うん、
マグマックスを企画されて、以降はテラクレスタも企画されたと。
おー、有名タイトルだ。
はい。そしてその後、1989年にハドソンへ移籍して、
うん、
当時ファンだったね、ボンバーマンを、
うん、
ハドソンのマリオにするぞと。
なるほどなるほど。
いうことを目標に PC エンジンのボンバーマンを制作して、
うん、
対戦モードバトルゲームを考案して、
うん、
その5人同時対戦という全く新しい遊び方を生み出した方なんですね。で、この後もですね、ボンバーマンシリーズにプロデューサーとして携わられて、
うん、
そこからビーダーマンとかベイブレードの企画協力とか、ボンバーマンのテレビアニメ化ね、
うんうん、
ジェッターズとか
やってましたね、
うん、あの辺に伴う企画原案にも関わられていると、
うーん、
いうことでですね、非常に重要な立場の方だ、この方が今のボンバーマンの元を作られたと。
なるほど、
はい、そして長谷川さんがね、
うん、
デザインの話されてましたけど、
はいはい、
そちらにも非常に重要な方がいらっしゃいまして、
うん、
こちらがね、デザイナーの水野昌司さんっていう方なんですけど、
うん、
この方かつてボンバーマンのキャラデザってね、長谷川さんが言われたみたいに、
うん、
作品ごとにバラバラで統一されてなかったんですよ、
うんうんうんうん、
それが、その、先ほど言った藤原茂樹さんがね、ハドソンの看板キャラにするっていうことで、キャラの知名度が上がってですね、
うん、
ここでじゃあもうデザイン統一しようと、いうことで抜擢されたのが、このデザイン担当の水野昌司さんだったんですよ。
へぇー。
で、水野さんって、ハドソン入社前に、バグってハニーとか、
はい、
桃太郎伝説とかの、
はい、
ハドソンに関連したアニメの原画を担当したアニメーターの方なんです。
ああ、なるほど。
で、その方が、1993年にハドソンに入社されまして、
うん、
そこで現在までにつながる定番となるボンバーマンのキャラデザを確立させたんです。で、水野さんはそのボンバーマンのキャラデザをもともと人間のような頭身だったデザインから、
うん、
まあ、より動きが出るような形に変えようということで今のデザイン考えられたみたいで、
はい、
その後はボンバーマンに関わらずね、シリーズの敵役とか、
うん、
ボンバーマンの味方キャラとかもキャラクターをたくさん生み出して、
うんうん、
世界観をどんどん広げていって、その後先ほども言ったボンバーマンジェッターズとか、
うん、
マルチメディア展開につながっていったという非常にこのデザインに関しては重要な方なんですが、残念ながらね、5年前の2018年に亡くなられてるんですよね。
あら。
しかも58歳っていう
若い
若さで亡くなられてまして、非常にね、残念なんですけど、まあ、この方がいなかったら今のボンバーマンのあのデザインはなかったということで。でね、この、まあ、キャラクターデザインもそうなんですけど、初代のボンバーマンもですね、ドット絵自体はすごくよくできてまして、
うんうんうん、
まあ、先ほど言った敵キャラクターのね、アニメーションとかもそうなんですが、爆風の炎が当たって溶けるブロックとかもすごくなんか滑らかでね、
はい、
気持ちいいんですよ、
うん。
あれ当時すごいグラフィックだなと思って見てて、気持ちよく溶けるんだなと思って、ね、見てたんですよ。だからそういうとこでも、初期の段階からゲーム画面の中でのドットに関しては決してね、他に比べても見劣りしないようなグラフィッククオリティだったんですよね。
うん。
うん、そして最後ね、音楽。まあ、これもボンバーマンでは結構外せない要素の一つなんですけど。
そうですね。
うん。この音楽ね、作られた方はどんな方なのかなと思って調べたらですね、ちくまじゅんさんという女性の方で、
うん、
この方ね、本業はゲーム関係じゃないんですよ。本業がアラブ音楽演奏家っていう。
ほう。
職業で、
はい、
内奏者っていう、これね、うん、音だけ聞くとちょっとわかりにくいですけど、うん、内という楽器の演奏者です。
あ、そういうこと。
はい。
あの、家の中の、
はい、
壁紙とかじゃない、はい。
ギター奏者っていう意味の内奏者。
うん、
この内っていうのはアラブで使われる楽器で、
うん、
ヨシを加工した笛らしいんですよね。
あ、笛。
はい。 で、この本業と別にゲームや CM、映画などの様々な楽曲を担当されてる方らしくてですね。
なるほど。
で、その中でもやはりボンバーマンシリーズは非常にやっぱ有名な仕事の一つだそうで、しかもファミコン版ボンバーマンはこのちくまさんのゲーム音楽デビュー曲になります。で、ここでまあ実力を認められたちくまさんはその後多くのハドソンタイトル作曲されてまして、そうそうたるタイトルですよ。高橋名人の冒険島、ドラえもん、
はあはあ、
ファザナドゥ、
はい、
邪聖剣ネクロマンサ
ー、
そしてネクタリスも作曲されてます。
あ、ネクタリス。川崎さんの好きなネクタリス。
そう。これだから私ね、このちくまじゅんさんの曲知らず知らずのうちにめちゃめちゃ聴いてるんですよ。
そうですね。いっぱい聴いてますね。
すごいと思って。
ああ。
これ感動しましたね、ちょっとね。
うんうん、
まさか、ボンバーマンとネクタリスが同じ人とは思わなかったんで。
うん、
でね、この、改めてね、ボンバーマンのその BGM って、良くて、
うん、良い。
結構種類も多いんですよ。
はいはいはい。
タイトル画面。
はい、
ゲームスタート、
うん、
ね、
うんうん、
でゲームクリアとかいろいろあってですね、でゲーム中のステージ BGM っていうのは一種類だけなんですけど、
はい、
すごい静かなんですよね。
そうそうそう、
ポッポコポッポコってこうなってるだけなんですよね、うん、でステージ BGM はなんかベースの音だけが鳴ってるみたいな静かな曲なんですけど、
うん、
アイテムパネル取ると、
うん、
その BGM の上に音が乗っかって別の曲に変化するように作られてるんですよ、
う
ん、
あ、そうだったのか。
はい。これぜひ、ね、確認してください。
いいな。
で、これが、私最初、あ、アイテムを取ったことを分かりやすくするためなんだなって思ってたんですけど、うんうん、でも不思議だなと思ったんですよ。アイテム取ったから BGM 変わるってどういうことやろうと思って、うん、今回ね、資料を作ってて気づいたんですよ、
うん。
おそらくこれね、アイテムの取り忘れを防ぐためじゃないかな。
ああ、そうか。この面、まだ取ってないなっていうのが、その、結局ソフトブロックの中にあるから、
そうです。
視認できないから。
だから、このゲーム、アイテム取らなくても、うん、先に出口見つけたら、
はいはい、
クリアできてしまうんですよ。
なるほどね。
で、その時に、あれ？この面アイテム取ったっけと、
うんうんうんうん、
なった時に音楽でわかるんですよ。
そうですね。その音楽変わることを知ってればそうですね。
うん、そう。
うんうんうん、
あ、それやと思って、
うん。
ようできてるやんと思ってね。
確かに。
こういうところもね、すごい細かい演出だなと思って。
うん、
あとね、効果音でね、あの、ボンバーマンの足音とか。
そうそう。
うん、
あれが、
うん、
面の BGM 自体がすごく静かだから、
うんうん、
あれがなんか音の一部になるじゃないですか。
そうです。ディグダクとかと一緒で歩いてない時はならないんでね。
そう、うん、でなんか勘違いかもしれないですけど、
うん、
横移動と縦移動で音違くないですか。
ああ、なんか違ったような気するな。確かに
多分そうなんですよ。だからなんかそれもあってで、
うん、
飽きないというかその、そこにランダム性があると言えば、うん、
あるある。
うん。なんか、ボンバーマンのあの、ほんと BGM の静かな感じって、うん、多分曲だけ聞くと、そんなふーんって感じだと思うんですけど、
うん、
ゲームでやってて、
そうそうそう、そ
のボンバーマンが歩く音と合わさって、かつあの、さっきまで話した気持ち悪い敵たちと合わさると、すごい世界作ってますよね。
うん、そう。で、敵は一切音出さないですからね。
そうそう、そうなんですよ。
悲鳴とかもないし。
うん。
あれがより不気味なんですよ。
そうそう。それは言えてますね。うん、
で、その爆弾置いた時の音とかもね、むぎょ、むぎょ、みたいな音がするんですよ。
うんうん。
で、あとは敵をすべて倒した時。
うん。
そのステージのクリア条件満たした時に、ティロリロリーンってなるんですよ、ね。
うんうんうん。
で、あ、今あなたは全部敵倒しましたよって、あの2画面あるから、
うんうん、
敵がね、もう片方の画面残ってたりするとわからないですよ。
うんうん、
で、アイテムの取り忘れっていうのも、画面が2画面あるからあり得るんですね。
うんうんうん、
もうあのブロック全部壊したわと思ったらまだ残ってたりする
んで、うん。
あとはね、その扉に入った時にもちゃんと、てててててん、てんてれてん、ててててて
って
なる。このあたりも、すごく短い曲なんですけど、
うん、
めちゃくちゃ印象に残るんですよ。
そうなんですよね。その、うん、ゲーム中はすごい静かだけど、
そう
何か起きた時に、小気味のいいジングルが鳴るじゃないですか。
そうです、そうです。
あの対比がすごくいいですよね。
そうです。要所要所でちゃんと合図ね、
うんうん、
サインとして今これができましたよと、今これができますよみたいなところでアナウンス的な感じで入るし、
そうそうそう、しかもね、それが結構耳に残る、
うん、
いい意味で残る、
残る残る
からいいですよね。
このあたりの音の構成っていうのはあんまり他のゲームでは聞かない感じだな。
確かに、なんかこう。ゲームミュージックとして確立された後にはこういうのってあんまないような気がしますね。うんうんうんうん、なんか、いい意味で自由に作られてるし、
うん、
僕はあの、ゲーム中の BGM が静かなのは、
うん、
なんか爆音が目立つからかなって思って、
うんうん、 おそらくね、それもあると思う。あの、爆音の音のために BGM 鳴らせないんだと思います、
うんうん、そうそう、うん。邪魔しちゃい合うから、その、うん、まあ、やっぱ、ある意味爆発が主役なとこもあるから。そ
うそうそう。作る側の事情としてね、容量を避けないっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、でも、結果的にはね、いいね、それが強調されてますからね。
うんうん、そうそう、引き立て合ってていいですよね。
そうそうそうそう。いやだからゲームの中での記号としてのアクセントとしての SE っていうのはすごく効果的に作られてまして、
うんうん、
だからこの短い音で印象に残るという意味ではあのゼルダの、ね、音楽に近いものがありますね。
あ、そうですね、
うんうん、あの宝箱を開けた時とかね、謎解いた時のあの感じに近いぐらいの印象はあります。やっぱ、
うんうん
うんうん、久々に動画見てももうめちゃくちゃ懐かしいなと思って見てましたけどこんな感じでね、そのゲーム内容もさることながら、やっぱこう関わった方たちの功績というか、
はい。
いうところもね、やっぱりそれぞれのね、
うん、
職性というか、ジャンルで、
うんうん、
すごくそのね、能力とセンスのある方が、関わられてて、
うんうん、
こういう結果が出てるんだなと思うとね、
うん、
一作目の時点でかなり確立されてたんだなと。
そうですよね、
うん。
確かに一作目でゲームは完成されてますけど。
ただ全く別物になっちゃいましたからね。
そうですね。でも PCNG 版の5人対戦って、すごく、うん、
いや、すごかった。
重宝されてましたよ、ね。すごかった。もう
めちゃくちゃ遊びましたよ。
うん。
うん、やっぱり未だに PC エンジンの5人対戦といえばボンバーマンかモトローダーですから、やっぱり、
うん。
うん。あそこでだからね、5人で対戦できるゲームとしてボンバーマンをそこに持ってったというのは、すごいなと思いました。
うん。
しかも2画面でスクロールしてたの1画面で固定しましたからね、対戦は。
ああ、そうか、そうですね。うん、そうだ。
うん。
ボンバーボーイは対戦できるはずなんです
よ。はい、ああ、そう。
そう。で、だけど、1画面に全員入らないみたいに聞いたような気が。
そうか、そうか。
だからもしかしたらその不評というか、
うんうんうん、
反省で1画面にした方が遊びやすいってなったのかもしれないですね。
そうですね。うん。今回私この資料を作るのに動画見てたんですが、またね、遊びたくなりましたね、これね。ぜひね、遊んだことない方ね、これ今、どうやって遊べんのかな？スイッチオンラインとかにはないもんな。
いや、あってもおかしくなさそうだけど。
いや、入れてほしいですけどね。
うん。
今回ね、ファミコン特集ということでね。
はい、はい。
ファミコン代表するタイトルとして、私はこの初代ボンバーマンは、その資格が十分あるんじゃないかなと。
うん、そうですね、
うん。
うん。なんか今話してた、特に音楽のところとかは、うん、その、ファミコン初期ならではの、こう、良さが、
あります。
あったなって思いますね。
あとゲームシステムもね、本当よくできてますからね、
うんうんうん。
昔遊んだ方もね、もう一度思い出していただいてね、
うん、
遊び直してほしいなと思います。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをやります。
はい、
じゃあお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これからラグランジュポイント遊んでいこうという方はちょっと終わりまで飛ばしてください。
はい、
最初に前回かな、あのストーリーをちょっと話したんですけど、まあ、はい、主人公調査隊のメンバーでバイオハザードね、
はい、
が起点になってなんか問題が起きているっていうことで調査に来るんですけど、
はい、
始まった瞬間に機械兵に襲われて、
うん、
自分の乗ってた船が多分落とされちゃうのかな、船から出てきて襲われるのかな、とにかく最初に襲われちゃうんですよ。
ほうほう。
で、医務室で目覚めるというスタートなんですね、
はい、うん、
で、自分とこの隊長が倒れてて、
うん、
まあ医務室で寝かされてて、うん、で、まあ、その人からバトルナイフを受け取って、
はい、
シュトルテっていうのを探してきてくれって言われるんですよ。で、うん、じゃあ、探しに行くかということで、まあ、その前に名前が付けられるんですけど、
うんうん、
4文字まで入れられるんで、ブライトって名前付けるんですが、ゲーム中はジンって呼ばれます。だから、名字を付けたのかな？ジンブライトになってるんですね。
かっこいいな。
結構ね、
うん、
ちょうどマッチした名前になったんですけど、うん、だから最初に隊長がね、ジン君、うん、はぁはぁって言って話しかけてくる、
はい。
なんか一部の人には有名らしいんですけど、怪我してるからはぁはぁ言ってるだけだと思うんですけど。
なんかネットミームみたいに聞こえます。
そうそうそう。うん、で、始まるんですけど、それで、うん、多分、ちっ ちゃい隕石かなんかかなに、はい、ベスタワンっていうところに採掘用のところに、うん、市長とかがもう避難しちゃっている状態で、
はい、
でまあその市長に話聞きに行くかってことで、
うん、
シャトルみたいのでそこ行かなきゃいけないからっていうことで、はいはい、地下道みたいの移動していく途中で、
うん、
色黒でがっしりしたスキンヘッドのデニスっていうやつが
強そう
あって。まあ、彼も調査隊の生き残りらしくて、
うんうん、
で一緒に行こうぜってことで、もういきなり仲間ができる。二人旅になります。
いい
す
ね、話が早い、
うん。で、シャトルの方まで行くんですけど、うん、敵が出てくるようになって、
うん、
まあ敵との戦闘はドラクエ様式というか、奥に敵がいてっていうタイプなんですけど、うん
はい、
なんかね、戦闘画面のテキストの書き方が、
うん、
なんか箇条書きですごい端的なんですよ。
ほう
敵の名前、ダメージいくつ与えた、
うん、
敵何した敵何したみたいな感じ で画面上に普通、うん、敵のヒットポイントが数字で表されてるじゃないですか、
うんうん、
このゲームなんかゲージになってて、
はい、
なんていうかな自分は10のダメージ与えても、
うん、
ゲージだから敵の、
うん、
総数が分かんないですよ20のうち10与えたのか100に対して10与えたのかが分かんないんです
これはよろしくないですな
そう。僕は正直あんまりこの戦闘画面がね、なんかすごくダメで、やってることが頭に入りにくいんですよ。
わかる。もういや、話聞いてても、うんってなるもんだって。
そう。そう。なんかね、だから、なんていうのかな
独特ですな。
結局、
はい。
なんかデニスが全体攻撃してくれるんですけど。
あ、勝手にやってくれるんですか？
そう、デニスが最初から持ってる武器が全体攻撃の武器だから、
うん、
ただその爽快感とかがね、他のロープラに対して現状が何が起きてるのかちょっといまいち分かりづらい分、
うん、ああ、そう。
あんま分かんないんですよ。なんかすごい作業的になっちゃう。なんかこんなに変わるもんかと思って不思議だなと思ってやってるんですけど、
うんうん、
多分ね、オート戦闘を積んでたりとか、そういうところはね、ファミコン末期の技術があるなーって言って、便利ではあるんですけど、うんはい、しかも仲間のうちどっちかをリーダーってすると、フィールド歩ってる時にそいつのドット絵になるし、
は
い、そのオート戦闘の時のそいつの精神状態に引っ張られたりするんですよ。
へえ。
メラメラだったかな？なんかすごいイケイケの状態の時とか、
うんうん、
あとね、メソメソわかんないですけど。
ああ、なんかその、キャラクターの状態っていうのがあるんですか？
そうそうそう、精神状態が出てて。なんかね、ジン君はすぐね、ダウナーな気分になるんで。あんまりリーダーに向いてない
。ああ、いや、でも主人公っぽいじゃないですか、なんか。なるほど。
なんでこいつこんなすぐしょげるんだろうと思いながら戦闘して、うん、そのベスターワンっていうところに行って、はい、まあ途中レベル上げとかしたんですけど、
うん、
無事市長に会って、でまず認識カードっていうのをもらいました、
はい、
でこれで途中途中にある街の中にあるそのパソコン端末みたいのに入れるようになると、
うん、
っていうのが認識カードかなんですけど、
うん、
でシュトルテって何ですかみたいに聞いたら、
はい、
そのプレジデント5っていうこのラグダンチュポイントのこれなんだっけなその全体の世界の、
うん
まあ、大統領みたいなのがプレジデント5だから5人いるんじゃないですか。
ああそっかそっか。
で3人離反してるのかな、
うん、
そこら辺と関係のあるバイオ科学者みたいなことを確か言ってて、
うん、
なんかすごく黒幕っぽいなと思って黒幕かこのバイオハザードをどうにかする手立てを知ってるいい人か、う
ん、なるほどね
どっちかなんじゃないだろうかみたいな感じで、うん、あそういう人なんだっていう感じで話聞いてる中でその元々いたイシスシティってとこがまあバイオハザードになってしまったみたいなことになったので、うん、戻るとですね、
はい、はいはい
途中で、その、最初の最初に襲ってきた機械兵と確か同じ奴らがまた来て、
はい、
なすすべもなくやられますよ。負けイベントが発生して。
ほほ
で、また医務室で目覚めると、
うん、
隊長がね、寝てたベッドに花が
浮
いてあって、隊長いない。なかなかショッキングな。
いきなりハードな展開。
そうそう。隊長多分女性だったと思うんだけど、ベッドの上の花になっちゃってて。で、このイシスシティにも敵が来たってことで、うん、救出を求めて街の外に行くことになりました。うん、で、
なるほど、
その認識カードをもらったから、
うん、
その街の中に、 まあ、道具屋的なショップと、武器屋みたいなショップと、
うん、
あと、外をうろうろするための車とか、飛行機とかを貸してくれるドックみたいなとこがあるんですよ。
う
ん、で、これ、認識カードがない時には、ここで車借りらんないんですね。
うん、
だけど、もうもらってきたので、借りれるようになったので、これで初めて街の外に出られるんですけど、街の外は、なんかもうちょっと壊れちゃったコロニーで、
はい、
ほんと車で移動なんですよ。道なりに、ブーって。うん。まあ今街の外に出た感じですけど、なかなかね、いろいろ個性的な部分があって、その、このゲーム、通常戦闘で、
はい、
いわゆる MP 的なものが減るんですよ。
うんうん、
だから、バトルポイントの BP なのかな ?BP っていうポイントがあるんですけど、
はい、
これが戦うたんびに減るんですよ。
ほうほうほう。
で、完全になくなっても、一応戦えるんですけど、うん、めちゃくちゃ弱くなる。
ヒットポイントとは別なんですね、それは、ね。
そう、別なんですよ。
うん。
MP みたいに消費していくもんなんです。
もう、戦闘してるだけで徐々に減っていくって感じ。
そう。
うん、
一応、特殊技みたいなのもあるんですけど、そんなん使わなくて通常攻撃でも減るんですよ、絶対。
なるほどね。うん、
だから、そこの減りも見て、
うん、
そろそろ街に帰って寝た方がいいなとか、ちゃんとやっていかなきゃいけないんですよ。ほうほうマネージメントしなきゃいけなくて、うん、で、その BP タンクっていうのがあるから、うん、それも高いので買い直していけば、最初500だったかな。1000にグレードアップして2000にとかどんどん上げていけるみたいなんですよね。そう戦闘時間が多分伸びてったり、強い武器使えたりってなるんですけど、まあ、ここ面白いと取るか、煩わしいと感じるか。
いや、これからじゃないですか？
ある。うん、まあそうですね。
うん。
やっと気づいたぐらいですからね。
なるほど。
この BP っていう仕組みに。
そっかそっか。うん。最初分かんなかったんですね。
分かんなかったです。なんで、通常攻撃で、なんかポイントが減ってくのって、僕多分初めてじゃないかな。
そうか。
あんまないと思うんだけど。
で、ジャンルは違うけど、キャプツバに近いですね。
あー、ガッツ？
うん。ガッツはほら、何してもドリブルしてもパスしても何しても減りますからね。は
い
は
い
は
い、確かにね。そうですね。あの感じかなーっていう。あー、
なるほどね。
うん、うん。
まあでも、独自のシステムですね。
そうですね。だから、いろんなことをやってるし。
うん、うん。でもね、タイトルだけ聞くと、音楽とかね、
うんうんうん、
グラフィッククオリティの話ばっかり聞きますけど、
はいはいはい、
まあ個人的に気になるのはやっぱりストーリーと、
はいはいはい、
ゲームシステムの方が気になるんで、
うん、
そのあたりはね、今後長谷川さんのレポートで、徐々に分かってくるかなと、
はい、そうです
ね、楽しみにはしてるんですが、
うんうん、
まあでも戦闘システムは独特ですね。
独特ですね。
あ、
うん、そうなんですよ。
まああの、ブラッディ・ワリアーズも大概独特だと思う。
あれはね、あれもすごかったけど。
あれよりは、まだ、ラグランジュポイントの方が納得はできますよ。
できます。全然まとも。なんだろうな。なんか独自なことをやろうとした結果、
うん、
ちょっとこう、定番から外れて、伝えづらくなってるような気がしますが。うん、
はい。
うん。
まあ、これからもしかしたら、そのシステムがなんか生きてくるストーリーとか、そのシチュエーションがあるのかもしれないです。
うん、
もしかしたらね。
うん。
うん、そうか、そうか。いや、わかりました。まあ、まだね、序盤ですから。
はい。
お話はこれからだと思いますけど、結構、今回はね、
うん、
長丁場になりそうな気もしますけども、はい、楽しみにしております。
はい。
はい。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをマッチしています。ホームページ、右側のメールフォームや、番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ツイートじゃなくてポストか。ポストの場合は、ハッシュタグ、BB ブロス。BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると、見つけやすくて助かります。よかったら、番組 X のアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回はボンバーマンでした。
はい、
ね、ファミコン特集期間ということで、
うん、
またファミコンのタイトルですが、
はい、
やはりね、ハドソンはタイトルが豊富だなと思うのと、
うん、
その、ね、B カードというハードウェアにも強いんだなと。何かこう新しいものを作る会社なんだ。
そうですね、
すごいな、やっぱり。
いやでも本当にボンバーマン自体も新しいゲームで、
ね、うん、そうですよね、確かにね、
あんまり他からの派生感がないというか、
確かに、そうそうそうそう、ね、ないですね、確かに、
ないですし、やっぱりその、うん、 自分がどんどん強くなっていく嬉しさと、うん、なんか調子乗ってると爆風って死んじゃう、あの緊張感の、
あのバランスね絶妙ですよね。
あれいいですよね、うん、なんか不思議なもんですよね。なんか
あの油断したら本当ねすぐやられますよ、ね、
そうだ、なんか敵も不安は強いんでしょうけど、うん、まあ、本当に自分の爆弾の炎が一番危ないんじゃないかな。
そう、うん、いや個人的にはね、うん、私はあのボンバーマンの正当進化したのは、うん、サイレントボマーだと思ってます。
ああなるほど。
いや本当に、
はいはい、
これ最初サイレントボマーやった時はもう本当にこれがボンバーマンだと思って、うんうんうんうん、非常にやっぱり良かったなと思いますけど、
はいはい、
でねもう間もなく迫ってきましたけどオンラインイベントね、
はい、
まあ、現在リクエスト結構いただいてますけど、うん、思ったよりたくさん曲いただいてまして、
はい、
時間内にかけられるのかと、
うん、
まあ、多分大丈夫だと思うんですけど ね、
そうです
ね3時間ぐらいあるからさすがに大丈夫だと思うんですけど、うん、我々も選んでおきますか1曲。
そうですね、
せっかくですから1曲ですよ1曲、
はい、
で最後時間余ったらまたねその場でリクエストするんですけど、はいはい、ね、他の人にだけ曲って言って私たちだけ、ね、好きなだけかけたらちょっと気まずいので、うん、なんか考えておきましょうか、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。